あなた、ちょっと、と呼ぶ。モンロー、と主人は水中でドラを叩くような声を出す。返事が気に入らないと見えて、サイ君はまた、あなた、ちょっと、と出直す。なんだよ、と今度は鼻の穴へ親指と人差し指を入れて、鼻毛をぐっと抜く。今月はちっと足りませんが。足りんはずはない。医者へも薬礼は済ましたし、本屋へも先月払ったじゃないか。今月は余らなければならん。と済まして抜き取った鼻毛を天下の奇観のごとく眺めている。それでもあなたがご飯を召し上がらんで、パンをお食べになったり、ジャムをお舐めになるものですから。元来、ジャムをいくかん舐めたのかい？今月は8ついりましたよ。8つ？そんなに舐めて覚えはない。あなたばかりじゃありません。子供も舐めます。いくら舐めたって、5〜6円ぐらいのものだ。と主人は平気な顔で鼻毛を一本一本丁寧に原稿紙の上植え付ける。肉がついているのでピンと針を立てたごとくに立つ。主人は思わぬ発見をして感じ入った体でふっと吹いてみる。粘着力が強いので決して飛ばない。嫌に頑固だな、と主人は一生懸命に吹く。ジャムばかりじゃないんです。他に買わなければならないものがあります。とサイ君は大いに不平な景色を両頬にみなぎらす。あるかもしれないさ。と主人はまた指を突っ込んでぐいっと鼻毛を抜く。赤いのや黒いのや種々の色が混じる中に一本真っ白なのがある。大いに驚いた様子で鼻の開くほど眺めていた主人は、指の股へ挟んだまま、その鼻毛をサイ君の顔の前へ出す。あら、いやだん。とサイ君は顔をしかめて主人の手を突き戻す。ちょっと見ろ、鼻毛の白髪だ。と主人は大いに感動した様子である。さすがのサイ君も笑いながら茶の間へ入る。経済問題は断念したらしい。主人はまた天然孤児に取りかかる。鼻毛でサイ君を追い払った主人は、まずこれで安心と言わぬばかりに鼻毛を抜いては原稿を書こうと焦る体であるが、なかなか筆は動かない。焼き芋を食うも打足だ、割愛しよう、とついにこの句も抹殺する。孔一首もあまり唐突だからやめろ、と惜しげもなく必中する。余すところは天然孤児は空間を研究し論語を読む人である、という一句になってしまった。主人はこれではなんだか簡単すぎるようだなと考えていたが、めんどくさい、文章はお灰にして目だけにしろと筆を十文字に振るって、原稿紙の上下手な文人画の欄を勢いよく書く。せっかくの苦心も一時残らず落第となった。それから裏を返して、空間に生まれ空間を極め空間に死す、食うたり噛んだり天然孤児ああと意味不明な語を連ねているところへ、例のごとく明帝が入ってくる。明帝は人のうちも自分のうちも同じものと心得ているのか、案内も壊ずずかずか上がってくる。のみならず時には勝手口から標然と舞い込むこともある。心配遠慮気兼ね苦労を生まれる時、どこかへ振り落とした男である。また巨人引力かね、と立ったまま主人に聞く。そう、いつまでも巨人引力ばかり書いてはおらんさ。天然孤児の母命を制しているところなんだ、と大げさなことを言う。 天然骨というのはやはり偶然同士のような怪妙かね。とメイティは相変わらずデタラメを言う。偶然同士というのもあるのかい？何あるしないが、まずその見当だろうと思っていらね。偶然同士というのは僕の知ったものじゃないようだが、天然孤児というのは君の知ってる男だぜ。一体誰が天然孤児なんて名をつけて済ましているんだい？例のその先のことだ。卒業して大学院へ入って空間論という題目で研究していたが、あまり勉強しすぎて腹膜炎で死んでしまった。スロー先はあれでも僕の親友なんだからな。親友でもいいさ、決して悪いとは言いやしな。しかしそのスロー先を天然孤児に変化させたのは一体誰の主訴だい？僕さ、僕がつけてやったんだ。元来坊主のつける怪妙ほど俗なものはないからな。
と天然孤児はよほどガナ名のように自慢する。